みそのアナログゲーム同好会定期報告でございます、
はい。
今回ですね、4月5日に行われました、大規模人狼のお話をね、ちょっとさせていただこうと思うんですけども、
はい。4月5日に、ナンバーの、大阪府立大学がございまして、ゼップナンバーの横にあるんですけど、
ね、ラビワンとかの方に、はい、
そこでですね、人狼文化祭、もしくは、人狼だよ全集合友達100人できるかなというイベントがございまして、まあ、先日も喋ったんですが、スベローオフという、大喜利人狼のオフを、以前やった時に、
はい、
その人狼文化祭の主催である方も参加されてまして、
うん、なるほど。で
大変面白いと、
うんうん、
でまあ、後日、ぜひ参加していただきたいという、
なあ、その人狼は100人人狼にってことですね、
オファーを受けまして、じゃあ行きましょうということで、参加することになったんですが、
はい、
まあ、基本的なことを言いますと、要するに、まあ、いろんな、関西にあります人狼オフが、まあ、あるわけですよ。
ですよね、うん。
まあ、バーでやってたりであるとか、本当に Facebook とか Twitter で、人を募集して集めるであるとか。
ちなみに、ネット人狼勢の方いらっしゃったんですか？
スカイプ人狼とかの方が参加されてたりとかしてたんですけど、で、まあ、いろんな方集まって、で、まあ、いろんな、まあ、ルールはまあ違うじゃないですか、人狼って結構。
まあまあ、精査はせなあかんですね。
細かなレギュレーションが違ってたりっていうんで、まあ、いろんな卓を回りながら、そのいろんな人狼を遊んでいただこうと。
うんうん、
いう中で、まあ、その、大喜利人狼、スベローは、まあ、一番の代わり種みたいなところで。
まあまあまあまあ、バラエティ色強いですからね。
まあ、それで、まあ、参加することになりまして。
うん。
で、まあ、4月5日、はい、当日を迎えるわけですが、
はい。
大体、その、参加者の方がですね、120、30とか、
ああ、そんなに。
ぐらいになりまして。で、
えらいもんですわ。
まあ、GM として参加したのが、17団体ですね。
17団体、
はい、17団体ございまして、今回すごかったのが、その主催者の方にですね、名刺を作っていただきまして、
ほうほう。
でその名刺っていうのが、まあ、その団体名と名前、
あ、まあ、各団体ごとにってことですか。
そうですね。で、まあ、どこで活動してるとかのあれに加えて、それぞれ役職が書いてあると。
ほう。
人狼であったり、村人であったり、ガードであったり、
ほうほう、
占い師であったりっていうのを書いてあって、
うん、
それを、まあ、その各ゲームマスターからいただいていくと、最終的に17枚揃ったら、そのカードで人狼ができるという、
なるほどね、
ことになってまして、ちなみにうちはですね、村人をいただきまして、
はは、
村人なんですけど、まあ、まあ、その団体ごとにカラーがあって、まあ、そのカラーごとの、なんか、この、村人のキャラみたいなのが書いてあったりっていうのも、結構こだわってるんですね、その辺。
へえ、いいですね、こんなん。よう作ったな、ほんまに。
すげえちゃんとしたデザインなんですよ。まあ、何か、タイミングがあれば、その、定期報告のホームページに載せようかなとも思うんですが、
うんうん。まあ、ミープルさんとか、
カフェミープルさんであるとか、デジタルカフェさんでやってるデジタル人狼部であったりとか、はい、あとトリックプレイさんであるとか、は
い、シングルーさん、
はい、
ほうほう、
っていう感じで、まあ、各自、
人狼それは楽しいゲーム会 Y コウスケさん、これ一回僕参加したことありますね。
ああ、うん、今回だから、その人狼それは楽しいゲーム会のコウスケさんと、
うん、
あれですね、シングルズでやってはる、カノキチさんが、
うん、
メインとなって、まあ、今回の会が発足されたという感じで。
はあ、そうなん
で、そのカノキチさんの、名刺に関しては、それぞれそのいろんな GM さんとか参加者さんをつなげるという意味で、キューピッドの役柄っていう。
なるほどね。
そこもこだわっているな。
なんかすごいやるなって感じですね。
すごいです。で、まあ、120、30人集まりまして、まあ、昼の1時から始まりまして、
うん、
昼の1時から、まあ、参加者が集まって、まあ、それぞれいろんな卓について、人狼が行われると、
うん、
で、だいたい5時ぐらいから、まあ、一旦全部のゲーム終わって、そこからライブ人狼っていうのがありまして、
ほう、
こちらがですね、まあ、各、ゲームマスターの方々であるとか、
うん、
今回あの特別に来ていただいたプレイヤーの方、
ほう、
なんかが、11名かな。で、人狼をやると。で、その人狼で、まあ、誰を処刑するかっていうのを客席の拍手で決めると、その百何十人で。
ああ、辛いね、そりゃ。
それだからまあ、言ってみれば、その、それぞれの会話というよりも、その、お客様にアピールするっていう感じの、ちょっと変わったタイプの人狼がありまして。
基本的にはお客様はじゃあ、村人を支援する側でいいっていうことですよね。
そうですね。一応村人を勝ちに導く方っていうことやったんですけど、まあそれはまた口述するとして、
うん、
まあその後、またちょっと、撤収まで時間あるんでっていうんで、まあ皆さんやってっていう、それでお開きという感じやったんですけど、
なるほど。
まあですね、皆さん人狼熱すごい。
あー、こっちゃ。
だいたい1時、まあ開始の時点で、70人から80人ぐらいの方が、まあ、来ていただいて、で、各自、いろんな、GM さんのもとに、ゲームをやっていくという感じでして、
はい、
まあ、いろんなブースがあったんですけど、やっぱりやり方ってすごく違ってくる
っていうのが、その辺はじゃあ、ゲームマクサーに任せる感じなんですか。
そうですね、その辺は一任されてる感じでして、まあ、例えば使うカードとかも、まあ、そのタブラの人狼であるとか、究極の人狼とか。ミラーズフォロー、
うん、ワールドオブミラーズフォローですね、はい、
とか、まあそのも違いますし、神戸人狼さんでしたかね、神戸で、やられてる方は全員、参加者がホワイトボードを持つんですよ。
ほう。
でホワイトボードにいろいろメモしたりとかしながら、それでは、処刑する人を決めてくださいでドンで、名前を出すとか、そういう風にこうホワイトボードを使った形式であったりとか、
うんうん、まあ分かりやすいですね。
それ結構分かりやすくなっていたりとかであったり、まあいろんな参加者の方いたんですけど、まあその中でまあうちが一番特殊なあれなんで言ったら、まあ、
人狼以外の要素がでかいところですね。
大喜利をやらなきゃいけないと、
うん、
まあ言ったら、こちらが出すお題に対して面白い回答をしなければいけないっていう、まあそのハードルは確かに高いんで、もしかしたらそんなにこの人集まらんのじゃないかなっていう懸念が最初あったんですよ。
はい。
ところがですね、その入場した時点でもうここスベローのタグですかっていう、
はあ、
やりたいんですけどっていう方がちらほらと集まっていただいて、でまあ基本的には最初の方は大きめの、その、まあ、GM さん、まあ、例えば20人規模の、GM さんの、その、宅であるとかについていただくみたいな感じやったんで、まあ、そちらについていただいて、また後ほどお越しくださいみたいな感じで、
まあまあまあ。
はい、で、まあ、そちらが、ばらけたら、またこちらに来てくださいみたいな感じで、こう、誘導したりとかしてたんですけど、
うん、
まあ、途中から、まあ、第一ゲーム始まりまして、その、はい、ある程度落ち着いたところで、
はい、
まあですね、そっから、だいたいぶっ通しで5ゲームぐらい、
ほう、
でまあ先ほども言った通りライブ人狼がありまして、うん、その後、まだ希望者がおられたので、2ゲーム、計7ゲームぐらい
回しましたね。
まあね、大変。こんなことを言うのもどうかと思いますけど、
まあそれ、いやもう皆さんそれは各団体そうですよ。あなたに限ったことじゃないですよ。
そうです。GM としてその、場を仕切るっていうだけじゃなくて、お題を読まなきゃいけないんで、すごく喉が痛いっていうね。
ああ、なるほどね。
喉の負担がすごかったっていうのもあるんですけど、まあなんせね、本当にありがたいことに、まあ参加者の方にはね、いっぱい来ていただいて。基本的には、その人、スベローに関しては、大体、最小6人からで、まあ、10人以下ぐらいで調整しようかなと思ってたんですけど、
うん、
結構、もうワンゲームやりたい、もうワンゲームやりたいみたいな方も おられたりして、
お
でやっぱりまだ未経験、まあやってない方も入っていただくんでっていうんで、まあちょっと他の宅へって、言ってしまった方もいるんですけど、それでもその参加者は結構ひっきりなしに
良かったですね
っていう状態でしたし、
まあ、できることあんまないからな、そういうほんまにそういう意味で言うと。
で何がすごいってやっぱりギャラリーがね多かったんですよ。
な
あ、なんでしょうね、まあ普通の人狼でもやっぱりまあギャラリーというか、まあちょっと時間待ちで見てる方は結構他のタクでもおられたんですけど、スベローの場合は大喜利があるんで非常に分かりやすい。
ああ、なるほどね。
その場その場の流れが、
うん、
で基本的にはその、例えば前の夜の流れを見てないとその、次の日のその討論の流れとかっていうのは分からなかったりするわけじゃないですか、普通の人狼なら。
そうですね。
スベローだともうその日のその回答の要は受けるか滑るかによって誰がどうやっていうのが結構見えやすいわけですよ。
あ、
まあルール的なところでもよるところあるんですけど、あとまあ単純に大喜利で人が滑って苦悶の表情を浮かべてたりするんでみんな受けてたりとかっていうのもあったり、
まあまあそうやね、
そういうリアクション的な面白さもありましたし、
うん、
非常にねギャラリーが集まっていただいて、で参加者の方も参加者の方でギャラリーいるとすごい恥ずかしいって。
そりゃそうでしょ
本当に普段
なんかな、やったことないからな、
やったことない人が急にギャラリー集まってる中で大喜利を答え出す、しかも要は人狼役であるスベローは僕の指示によって滑らされてるわけですから、
うんうん、
余計に恥ずかしいと、自分の本意じゃない滑り方をしているわけですからね。
そうですね。まあ、一応ご説明しますと、スベローというのは人狼に大喜利の要素を足したゲームなんですけども、
はい、
まあ、簡単に言うと、GM が出したお題に対して一旦答えた後ディスカッションという話ですね。
そうです。
ただ、人狼は、GM が出している、その大喜利に対する滑る回答というのを確実に出さなきゃならないので、はい、面白くないやつは狼ではないかというのは基本的にあるっていう、
そうです、
ゲームですよね。
なので、まあ、普段、まあ、僕職業柄その大喜利のお題とかを考えることはよくあるんですけど、 それに加えて滑る回答っていうのも毎回用意していかなきゃいけないんで、意外と仕込みが大変なんで、こうオフをやるって言ってもなかなか難しいところではあったりするんです。
まあ、さっさとすぐ回数重ねたりっていうのは難しいです
ね。そうですね。普通の人狼と比べるとやっぱりちょっと仕込みの量があったりするわけですけど、だからこそ楽しんでいただけたかなと今回は、
うん、ちなみに一応皆さん考えるところで僕ももちろん考えてたんですけども、滑る回答じゃなくて滑る回答というか、出したけどつまらんかったみたいなので釣られる人結構いたんですか？
ですね、これが、
はい、
結構展開的に滑る回答を意図してないのに釣られるっていう人の方が多かった。今回で言うと。一応、まあ、さっきルールを言っていただいたんで、ここでその役職についてちょっと説明をしようかなと。
はい。
で、スベローっていうのが先ほど言った通り、僕が用意した回答で、滑ってもらうっていうのに加えて、
うん、
まあ、オリジナルの役職なんですけど、腹黒芸人っていう。
うん、
まあ、これが普通の、人狼で言うと、この狂人ですね。要はその、人狼側が勝つと勝利になる人っていうのがいてて、
うん、
この人は要はその人狼をサポートするためにどうすればいいかっていうと、滑る回答をするわけですよ。この人も
自分で考えた滑る回答ですね。
自分で考えた滑る回答を出すようにして自分が釣られるようにするっていう、
うん、
それでまあターン数を稼ぐみたいなことになるわけですね、
うん、
でもう一個、僕のオリジナルで作った役職で、おすべり様っていう役職がありまして、これは、村人の、陣営なんですけど、この人が釣られた場合、この人、おすべり様、呪いが発動しまして、
はい、
生き残ってる、村人の中から誰か一人を、道連れにできる。
ほう。
という、究極で言うところの、 両、ハンターみたいなところなんですね。
まあ、そうですかね、
うん。なんかまあその辺、そういうちょっと、特殊役職も入れたりしたんですが。まあ、
簡単に言うと滑るとお前も滑れやみたいな話
ですか
ね。
そうです、うん。お前も道連れっていう。うんうん、だから、要は滑る、意図して滑ってる人間は3人はいるわけなんですよ。
うん、
ただ、釣られるのは意図せず滑ってる人の方がどんどん釣られていくっていう。
うん、
あのね、これはね、あのみんなだんだん深読みになっていくんですよ。
ああ、まあまあまあ、GM ですから。
言ったら、この GM はこんな回答を考えるかっていうところにまで行って。
ああ、なるほどね。
ちょっとメタ的なところなんですけど、うんうん、要は、GM が用意した、その、滑る回答っていうのの傾向とかを考えたり、であるとか。
ね、
この人の回答の流れは、この流れに沿ってないから、じゃあ、違うんじゃねえかっていう、その、村人の陣営じゃないんじゃないかとか。
ああ、まあまあまあ、深読みみたいな、まあまあ。ね、人狼と違って、やっぱりその、大喜利っていうことの要素に対する不安感みたいなのが。
そうですね。あと、まあ、単純にあの、お題の向き不向きもありますし。
まあ、それはありますわね。外れない。
で、言ってみれば、ちょっとひねった回答で滑る人と、結構ストレートな回答、うん、まあ、これニュアンスですけど、なんか、直球目の回答をして滑った人やったら、やっぱり直球で滑った人の方がなんか用意された。
まあそれはそうでしょうな。
あれじゃないのかとか、そういう、なんでしょう、普通の人狼ではちょっと味わえないような情報戦みたいなのが。
ちなみに俯瞰的な意思で、見て、ゲームとしての、その、まあ成立していたとかっていうのはどうでした？要は、大喜利の要素でよって、人狼っていうゲームがどんだけ揺さぶられてたかって話なんですけど。
その辺に関して言うと、
はい、
これは、まあ、説明しとかなきゃいけないんですけど、スベローっていうゲーム自体は、
うん、
東京のルミネ座吉本っていうところで、
はい、
やられてるイベントの中で発生したゲームなんですね。
はい、
そちらで、まあ、今度5月とかにも公演はあるんですが、
はい、
それを元に、僕が、勝手に大阪で、オフ会レベルでやっているっていうものなので、うんうんうん、あくまでそこは、分けていただくとして。うん、
はい、
で、まあ、はっきり言うとですね、すごく情報量が多いんですよ。
そうですね。まあ、混乱しますわ、ね。
大喜利で滑る滑らないであるとか、その回答のそのクオリティとか、
うんうん、
要は、普通の人狼の第1日目の昼っていうのは、情報がほぼ何もない状態じゃないですか。
うん、
なので、誰を釣ろうかっていう基準ってすごくつきづらいですよね。
そうですね。
普通は。それに対して、このスベローはすごい情報量があると。
うん、
なので、普通の人狼で、使われるような役職、占い師とか霊媒師みたいなのは、いらないんじゃないかっていうぐらいの。
ああ、まあまあ、推理する要素が多いです
か、ね、多いんで、
うん。
そういう意味で僕は今回入れなかったんですけど、そのルール的にどんどんシンプルであればあるほど大喜利から推測してみんな楽しむっていうことができてたんじゃないかなと、今回に関しては。
なるほどな。
そういう意味では、そのなんでしょうね、人狼とはまたちょっと別のタイプの面白さになってましたね。
うん、
でも、まあ結構ご好評いただいたので何よりだったんですけど。
何よりですね。
いや、そういう意味で終盤も7ゲーム、6ゲーム、7ゲーム目ぐらいまで行くと、なかなかみんなこう、話が煮詰まってきたり、
そ
ら
そうで
しょう。もう読み合いがすごくなってきて、
そらそうでしょう。
まあ先ほど言った通り、その、スベロを、腹黒芸人、おスベリ様っていう、まあ役職3つ入れてたんですけど、うん、1人が、スベロ、
うん、
1人が、普通の芸人、一人がおすべり様っていう三人が残った時、
うん、
これがね、非常にこのヒリヒリする戦いになるわけですよ。
うん、
要は、スベローと、に対して、まあ、村人陣営は二人いるわけですよ。
はい、
ただ、村人が、例えばおすべり様を刺した場合、
うん、
で、おすべり様が釣られた場合、うん、二択になるわけですね。スベローか村人、どちらを道連れするかっていう。そうそう、うん、ここで、誰を刺せば 確実は勝ちが得れるのかっていうのを3人がすごい考え合うわけですよ。
ああ、もちろん、あれですね、人狼は自分が人狼であるということを隠しながら。
そうです。なので、
なかなかヒリヒリするな。
要は、スベロが勝つ運命は、そのおスベリ様を釣って、村人を釣らすみたいな方がもしかしたら勝てるんじゃないかとか、いろんな多分思惑はあったと思うんですけど、もうそうなってくると、大喜利がかなり、おざなりになってくるというか、もう考える脳がもう、何問も大喜利を答えていくと、もう脳がだいぶ疲れるらしくて、
そうですね、うん、
残れば残るほど、もう殺してくれっていう人間が結構出てくるっていう、これは、旗から見てると本当に笑い事じゃないですけど、面白かったですね。
僕自身もね、スベロは本当にプレイしてみたいなっていうのはあるんでね、うん、機会があれば、みそのアナログゲーム同好会でも立てれたらなっていう、
そうですね、
あるんですけどね。
まあ、とりあえず、スベロに関しては、本当に、大喜利のお題さえ作れれば、いろんなところでオフは開いていただきたいなと。
そうですね。
というか、僕が参加者として出たいんですよ。
ああ、そうですね。GM じゃなくね。
そうですよ。だから、誰か大喜利のお題作ってくださいと。
ああ、そうか。自分でお題作ったらまずいから。
そうですよ。自分で大題を作って、回答を作ったら、まあ言うたら、問題と答え全部知ってるわけですから、うん、それはちょっと成立しないんで、うん、だから誰かやってくれないかなっていうとこですね。まあでも、本当にこれきっかけでやっていただいたっていう人とか、ギャラリーで見ていただいて、あ、面白そうって言っていただいた方が多いので、やる価値は非常にあると思います。
まあまあ、単純に興味そそられますね、本
当に。単純に、今回、人狼、まあ、文化祭あって、んですけど、その GM の中、GM されてた方の中には、
はい、
元芸人の方っていうのも結構いらっしゃったらしく。
なるほど、なるほど。まあ、やっぱ演芸というか芸能関係というかね、
そうですね、
芸の人は強いですからね。
そういう人やと、やっぱり大喜利というそのお笑いのそのジャンルなんで、やっぱり意地があるわけですよ、自分は。
ああ、おもろいと。人狼当たりたくないな、スベロを。
そうです。だから、もう、2個目の回答言いたくてしゃあないっていう。1個出した後に、
そうですね。
もっと面白いやつ思いついたのにっていうんで。
大喜利って、やっぱりね、数出したりするから。
そうですよ。
1個1個じゃないもんな。
だんだん出していって、この、エンジンかけていくみたいな部分もあるんで、
うん、
本当に。
ちなみに、2個目の回答を出すっていうのはなしなんですよね。
例えば、一応なしです。
セッション中とか、
はい、はい。
ダメですよね。それができてもうたらそうやな。スベローがフォローできてまうからな。
そうなんです。
そうか。
あくまで、だからスベローはその回答のフォローぐらいしかできないという。うん、いや、そういう意味で非常にね、まあ、残念なのは、僕自身が他の人狼の宅に行ってプレイすることはできなかったことぐらいであって、まあ、それはしゃあないというところですけど。いやまあ、そのライブ人狼っていうのも、一個、まあ、特殊役職で、名探偵っていう役職がありまして、何やったかな、人狼、占い師、霊媒師、狂人、とか、
うん、
まあ、その特殊な役職を全部当てれば、
はいはい、
その人の一人勝ちになるっていう。
それ、どのタイミングで言うんですか、それ。
これは、3日目の昼までに、
きついな、
名乗れば、OK っていうことをやったんですけど、はい、まさかの名探偵大正解っていう。
すげえな。
これはね、ちょっとね、なんでしょうね、異常なこの盛り上がりになりますね。うわーっていう、このすごい、このオベーション感。
へー、すごいな。
これすごかったですね。特に今回その参加された方っていうのが、言ったら、ニコ生とかでスカイプ人狼とかをやってる結構モサの方であったりとか、あと、人狼ゲームの作者である秋口ギグルさん、
はいはい、
あ、川上亮先生ですね、はい、秋口ギグルさんであるとか、
は
い、あと、女子高生で、人狼のオフをこう、立ち上げてる方であるとか、ね、言ったら歴戦のモサ、まあ各 GM も参加してるわけなんで、あと、ヤオヨロズっていう、まあ、アイドルグループの、マリエ先生っていう、まあ、 この方もかなりゲームは強い方なんですが、まあそこのメンバーを読み切って勝つっていうのはね、なかなかこれ奇跡的なことやなと。
言いながらですね、それね、なんなんやろ、そんなすごいな。
いやだから僕は結構後ろの方で他の GM さんとまあ喋りながら見てたんですよ、
うん、
どうなるかなっつって、うん、で名探偵手挙げました、
うん、
その時にこれは読み切れないんじゃねえのかっていう、この段階ではっていうことは言ってたんです。
ははは
まあでも3日目までっていう期限なんで、まあそうやって挙げなあ、
うんうん、
あかんけどって、
やらんよりはね、
うん、まあそれ当てずっぽでも行くやろっていう。
それ失敗したらどうなんですか。
失敗したら名探偵死にます。
死ぬんや、
ええ、名探偵恥ずかしさで死にます
死ぬんや、
ええ、
まあまあまあ死ぬっていうか、基本的にあいつ探偵やぞっつって狼に殺されるからでいいとは思う。
まあまあ
設定としては
まあ一応自殺というようわからんことになるわけですが、うん、でも
やらんかったら村人としてずっといるってことですか。
そうですね。
うん、
でもまあさすがにライブ人狼ですから、
まあまあやりますわな。
やりますよね。ってなった時に本当にね、この読み切りはねすごかったなっていう。
かっこええな。
まあその方がその元芸人の方やったんで、その芸人の方も参加されてたんですけど、普通に、スカイプとかの人狼でやられてる方でも結構煽りを入れるんですよ。
ほう、というのは
その占い師ですって自分が名乗るときに、
うん、
はいどうも私が占い師ですみたいな感じで立ち上がるんですね。
あ
で結構大げさな感じで僕は占ったがこの方ですみたいなことを言うと、
うん、
そういうなんか煽りで心を掴んでいくみたいなパターンがあったりとかしてて、ちょっとねこの形はまた面白いなと。今東京ではお芝居の形式で、
ね、やってらっしゃいますね、
観客が、その誰が人狼か当てるっていう人狼プレイングみたいなのもあるんですけど、
うん、
それとは別にこうショーアップされた感じの人狼のやり方やったなと、
うんうんうん、
言ったらテレビでやってる人狼とかとまた違う感じですね、この観客を煽っていく感じっていうのは、
うん、まあ、テレビじゃできないですからね。
ちょっと特殊な感じでしたね。これはでもそういうパターンありなんやと思いながら、
やっぱあれですね、特に人と人のゲームですから他のゲームと違って、
はい、
例えばそのカードの引きであるとかダイス名の依存とかっていうもんでもないゲームですから、
うん、
やっぱり多数要素っていうのが大きくありますね、いろんなものに。
そうですね。なので結構ね、そのなんでしょう、人狼プラスそのパフォーマンス性、そのなんでしょう、アピール力みたいなとこですかね。
なるほどな。いやでも今回本当ね、定員確かすぐ埋まったんですよね。
結構募集から早い段階で Facebook、Twitter 等でもう定員に達してしまってて。
ちなみにあれですか、まあ、今回ね大成功をやったという、
うん、
お話ですけども、あれですか、次回とかっていうのは別にまだ企画されていらっしゃらないというか、
おそらくですけど、まだ全くの白紙であろうという状態なんですが、
うんうん、
これだけこのたくさんの方集まっていただいたりもしたんで、
うん、
まあ要望は高いであろうと、
うんうんうんうん、
第2回を、まあ、期待していますみたいなことを、まあ、ツイッター等で発言していると、多分に移って主催者さんも腰を上げてくれるんじゃないかなという感じですね、
うん、まあまあ、希望する人はガンガン公の場で発言しましょう。
そうですね、
まあ、僕自身も実際ね今回うちのナンバーベニツルですね、会場でオールナイトのイベントがございまして、そちらの方の仕込みに追われ、参加できなかったんですが、実際行きたいんでね、本当にもう一回やってくれたら雰囲気だけで味わいたいっていうのが、
いやーなんかその百数十人全員が、人狼好きっていうその空間、
うん、
これはおそらくよそではない空間なので、
そうですね。
これはまた第2回ちょっと期待したいなというところで。
そうですね。という のは、まあ、参加された皆さん、並びにゲームマスターの皆さん、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。というところでね、今回は締めさせていただこうというところで、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。